に史実を繰り返し書いたのではなくて、その時に捧げられた賛美の歌が言葉として紡がれて記録されています。この第一歴代の十六章に出てくる、その中に歌われて記された言葉と、この96編の詩編とはですね、ほとんどが重なっています。その時に神にいかに大きな喜びが爆発的にですね、表されたのかということがわかります。ですからそういう意味では、96編の最後のところ、12節、13節だけがその時に記されていない部分であると、そう言っても間違いではありません。神をお迎えする、神の存在と臨在を象徴する神の箱をお迎えする、その感動ですね、その溢れる喜びというものがこのような形で記されています。もう一つの背景というのは、それは他でもない、その前の詩編の95編です。95編のところを見てください。実は95編の7節から11節のところにはこういうことが書かれています。これはどの時のことを語っているでしょうか。思い起こしていただきたいんですが、お読みします。95編の7節、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの火のように、あなた方の心を堅くなにしてはならない。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れないと。ここには不信仰のために荒野の放浪、40年の試練の年月の中で安息に入ることなく人生を終えた固くなな不信仰なイスラエルの民の姿が描かれています。世に災いを転じて福となすと言われます。神様の絶妙の摂理的な廃材というものが、実はここにイスラエルの人々が選ばれた民でありながら神に慈しまれ、神様の奇跡的な出エジプトの御業を体験していながら、それでも不信仰であった。それでもその神に信頼を置き続けることをしないで、神様をむしろ試みて、その不信をあらわにした心の迷っている者たちであったという失敗談が記されています。イスラエルがそのように神様への信頼、持つべき信頼を失った。その時にどうなったのか。聖書の中には神様がロマ書11章11節で、イスラエルの違反によって救いが異邦人に及んだ、イスラエルが心を固くなにしたので渇いて求めている異邦人に福音が伝えられた、その摂理的な出来事というものが記されています。言葉を変え、場面を変え、そのようにして描かれています。思い返せばパウロの宣教もそうでした。まずユダヤ人に伝えて、そこを追い出されていったときに他の人々へと福音を伝えていった。なぜならイスラエルが信仰のシャッターを下ろしてしまったときに、神様はそのピンチをチャンスに変えて、全地、全民族、全世界に及ぶ福音の拡散、福音の伝達、それを逆になされたということを知るんです。それにも時がある。 神様のタイムテーブルがある。それが完成するときに、また神様が持っておられた本来のそのご計画というものは、選ばれた民に対しても実現をしていく。まあ、そうしたところは、今、聖書の中で、恩師牧師を通しても語り続けられていますね。ローマ書の、あの挿入部分のところ、9章から11章の部分を私たちは思い起こしていますと、まさにそのことが描かれているということに気づかされます。神様は初めからそうでした。実はイスラエルを選ばれた。つまりアブラハムを選んでイスラエルを形成された時も、神様のご計画は創世記の12章の1節から3節にありましたように、初めから全世界に向かっての祝福の伝達ということを計画に入れたものでした。ですからそのためにイスラエルが器となる、祝福を担う器となるということを神はお考えになりました。このグローバルビジョンというものは、ですからアブラハムの初めからあったということ、すべての民族にとってもたらされるべきものであった。イエス・キリストはアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫、そのイエス・キリストが復活を昇天なさる前に、使徒たち、選ばれた者たちに全世界に行って福音を述べ伝えようとおっしゃいました。ですからまさにこの詩篇の響きはずっと共鳴しながらですね、イエス・キリストの大宣教命令、そこにまで実はつながっていく大きな交響曲のような構成を持っているということがわかります。福音とは言うまでもなく、私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかり、ね、許し、贖いを完成してくださった。死に打ち勝って復活の事実、その罪と死に対する勝利の指針を弟子たちにお委ねになった。私たちもそのずっと連綿として語り継がれ、受け継がれてきた福音の伝達の中に私たちも置かれて、私たちはその受けたバトンをまた次の方に受け渡していくんですね。どんな時代でも、世界中どこででも、どのような状況下でもそれは続けられてきたわけです。大事なことは、このように神様の摂理、恵みの廃材というものは、この95編に描かれたイスラエルの堅くなな心というものが記された後で、96編のところで転じて、まさにその福音の新しい宣教の視点というものが描かれているという、その宣教の扉が開かれたことの中に表されていることを、私たちはまず背景として覚えておきたいと思うんですね。主をお迎えする。主を迎える。私たちの毎日の中には、それがありますでしょうか。私が主人公でしょうか。人間が主体でしょうか。どっかに私たちは、その意味で、主を主として、何ふさわしくお迎えするということを、いつもいつも心の仕事として、魂の作業として、私たちの日々の万人祭司の儀式として、それを行うべきだ。主よ、あなたは今日も私の主です。私の王です。ということを私たちが告白して、一日が始まっていく。一日が閉じられていく。ということを、この御言葉は私たちに教えてくれます。それでは96編の中見てみましょう。大変わかりやすい。96編1節から3節のところに繰り返されています。主に歌え、主に歌え、主に歌え。もうこんなに繰り返されたら強調されることがよくわかります。主に歌え、主に歌え、主に歌え。新しい歌を、それは新しく作られた歌、ね、あるいは新しい思いで捧げられる歌、馴染んでいるおなじみの歌であっても、新しい感動と献身と従順、主への生き生きとした信頼を表す、その心を持って歌うとき、それは新しい歌ですね。 皆を称えるということは、名は体を表しますから、神のご人格を称えることです。御救いの良い知らせと2節にあります。御救いの良い知らせ。それは直接的には苦しい技。3節に表されている。つまり、当時の人々にとっては、出エジプト。エジプトの隷属状態から、囚われの状態からの奇跡の解放ですね。それは全ての解放の原点です。バビロンからの帰還。そして、イエス様のあの十字架にかけられなさった時も、杉越の祭りというこの出エジプトの時の解放を記念する。その時に主は十字架に救いの御業を実現なさったんですね。原点はそこにあります。その苦しい技、それを全世界で実は初めて民が賛美をしたのが出エジプトの15章のところに記されております。それが原点、それがここに語られています。そしてもう一つ、新しい歌を主に歌え、主に歌え、主に歌え、主の栄光を語り告げようと。神様ご自身のご性質、憐れみ深く私たちに寄り添ってくださる、本当に分かってくださる、しかも怒るに遅い、恵みと真実に飛んでおられるお方こそ、私たちの素晴らしい称えているお方であります。詩人は主の偉大さや主の力、主の恐るべきお方であること、畏怖すべきお方であること、その清さ、正しさをここで4節6節と強調しております。いかにも対照的であるのは、それはすべての神々と呼ばれる国々の民の神々ですね。4節5節、それは世に偶像と呼ばれるものです。石で作り、金で作り、あるいは青銅で作り、もちろん木で作り、そのようにして作られたものはどうでしょうか。見事な金箔が貼られたとしてもね、巨大な圧倒するような大きさであったとしてもですね、ちょうどあの契約の箱が奪い取られて安置された、あのペリシテの神々の首が落とされ、それが倒れ伏して、まことに